日本の社長辻の耳をすますな。こんばんは、日本の社長辻です。ABC ラジオのポッドキャストチームが制作するこの番組、全10回僕が好きな人をお呼びして好きなことをただただ話す番組となっております。始まりました、ありがとうございます。第1回、いやー本当もう耳をすますなっていうタイトル通り、ちょっとゆるく聞いてほしいって感じですね、ほんまに。まあ一人なんでね、ゲスト呼びますけども、ほんでね、なんか ABC さんがポッドキャストやるの初めてなんですよね。でなんかその言われたんですよ、あのプロデューサーさんにね、あの上野園さんっていう、その映画のスパイダーマンのベンおじさんにそっくりの人なんですけど、その人に、いやあのプレッシャーかけるつもりはないけど、その ABC のポッドキャスト初めてで、まあこれによって今後の ABC のポッドキャストがちょっと関わってくるなって、プレッシャーかけるつもりやん、プレッシャー、これによって今後の ABC のポッドキャストの未来がみたいな。いやーしかもね、これ今東京の18階で、東京の朝日放送で撮ってますし、いやいやいや、プレッシャーかかるよこんなん一人で、公園とかで撮りたいわこれ一回いやでもね、ちょっと緩く聞いてもらったらなと思うんですけども、さらにプレッシャーかかる一つとして、ゲスト、初回のゲスト、なんと音楽クリエイターのピノキオ P さんです。いやいやいや、ちょっとなにわサンキーズの前田龍二とかにしといた方がええってこれ、第1回すごい人を第1回に呼んでますけども、ピノキオ P さんは2009年から動画サイトにボーカロイドを用いた楽曲の発表を始め、ピノキオ P として活動を開始してます。で精力的にオリジナル楽曲を発表しつつ、アーティストへの楽曲提供など多方面で活躍中の方です。ということで、ものすごい有名人ですけどもね、ちょっとね軽くあの DM とかはしたことあるんですよ。そうなんですよ、でもお会いしたことはないんですよね。で楽曲も聴いてまして僕で、ピノキオ P さんも僕らのその単独ライブとかも配信で見ていただいたりとか、だからちょっと初対面ですけど初対面じゃないみたいな、ちょっと絶妙なところですけども、やっぱね歌詞とかね僕は聴いてるとね、楽曲もそうですけど、なんか絶対ねいい人やと思うんですよね。なんかあるじゃないですか、作品見て人間性が出てるというか、だからちょっとお会いするのね、楽しみではあるんですけどもね。いやーなんかいろいろ、
おい、え、日本の辻とかいるか、
ピノキオ P さん、え、
いや日本の辻はいるか、
なんでそんな感じなんですか、ちょっと
ふざけやがって、
そんなんじゃなかったですやん
うお
ピノキオ P さん、ちょっと一旦ジングルいきます、ジングル、ABC ラジオポッドキャスト、日本の社長辻の耳をすますな。ということで改めましてゲストのピノキオ P さんです
いや
すいません、
いやもういやこんなにゲストが悪役で始まるラジオってあるんですね
茶番いやすいませんね、これねほんま初対面ということで、
はい、
なんかちょっとこう人見知りとか出て沈黙とかやったらいらんで、ちょっと茶番でやってみたんですけど、なんか僕もめちゃくちゃ下手でしたね
僕もなんか自分もが精一杯で何が何やら分かってないですけど
いやなんか僕は慣れてるはずなのにめっちゃ下手でしたねこれお恥ずかしい
僕はめちゃくちゃもう緊張しました、こんなんするの初めてなんで。
あ、ほんますか、
したことないです、はい、
しかもよう分かんないですもんね、この日本社長続いてやつはいるか
いるかっていうのがすごい剣幕で入ってくる
あ、じゃあ
最初の声大丈夫かなって感じ
で、一応、はい、演技的なも初めてって感じですか。
初でした、
ね。ありがとうございます。
光栄ですもん、だから。
うわ、
ある意味
光栄
的なことなんで、はい、嬉しかったです。はい、ありがとうございます。
ファンの方も貴重なねところを聞けたんじゃないかと思うんですけども、はい、すいません、ほんま、いやようやくお会いできたという僕は感じですけども。
僕はもう常日頃テレビとか、
ああいえいえ
もう見てます、一般的に、はい。
ありがとうございます。ほんま、はい、 いやなんかねその関係というと一応あるというか、
あそうですね、はい、
なんかちょうど僕がわいいなと思ってたまに聞いてる時に、はい、ヒノキピーさんがあの2年前でしたっけ、
あそうです、ね、2
年前のキングオブコントのツイートしてくれてはって、はい、そっからあ僕らのこと知ってくれてはんねんみたいな感じで、
なんかあれですね、2年前のこうちょうどネタ番組で、
はいはい、
あの夫婦喧嘩のネタやられてらっしゃって、はいはいはい、その時に見てでこの人たち面白いなと思ってこう YouTube を検索したので、
あマジ
でその時にこうシャチと少年が面白すぎて
結構パンチあるやつですね。
そうです
どっちも夫婦喧嘩も
両方ともでたまらなくて、それでこうそれをつぶやかせていただいたら本人からリプが来て僕もびっくりしたっていう感じでしたね。
いや、はい、僕もびっくりしました、はい、あのあれ単独ライブもね見ていただいて、
はい見させ
て、
はい、
その単独ライブで言うと、
はい、
今配信があるじゃないですか単独ライブって、
はいはい、
だから曲が一応許可をちゃんと得ないと使えへんっていう時代になっちゃって、
はい、
で僕一応あのこの曲を使いたいんですけどみたいな、
はい、
一応オファーというかやってちょっとなんか、
はい、
タイミング的に、まあ、吉本が多分ちょっとダメで吉本が手こずって
あそうなんですね。
で、はい、結局使えずみたいなのがあったんですよね。
なんかその話されてましたよね。その、
はい、いやそうなんですよ、あの曲が、はい、あの曲で世界では
まだ始まってすぐいない、
そうなんですよ、
ですよ、はい、
その曲でコントができたみたいなもんなんですよね。
あそうなんですか、
はい、
わ嬉しい。
あの、
はい、
それも2年前ですね多分、
はい、
墓場の社長っていう単独ライブで、
はい、
夢っていうコントで、
はい、
なんか僕が、まあ、ロン毛のおっさんの格好して、
はい、
こう崖から飛び降りてるんですよ、
はい、
でセットで崖のセットから下にマット引いて飛び降りてて、はい、あ痛いみたいな、
はい、
あかんとか言って、でケツが、その奥さんでエプロンつけて出てきて、もうあんた何してんのまた、そら飛べへん言うてんねんみたいな、
はい、
んでいや俺は夢で見たんやその大空を自由に飛んでる夢を見たんやみたいな言って、いやそんなんただの夢やんかってなった時にケツがこうおえみたいな、おえつみたいななって、はい、もうどうしたんやお前っつって、なんか、子供ができてるみたいな、
ああはい、
で子供ができてるけどあんたはこんなんしてるから言えへんかったみたいな、はい、で女の子やろみたいな、えなんで知ってんのみたいな、はい、俺もう一つ夢見たんや、
はい、
でそのそれは俺とお前と女の子娘で、幸せに暮らしてる夢やって言って一回そこが終わって、
はい、
で声があ頑張ってくださいみたいな看護師さんの声で、
はい、
わあおぎゃおぎゃ生まれたっつって、そこでこう空飛んでる赤ちゃんを二人で追いかけるみたいな、
はい、
飛んでるぞみたいな、
はい、
そこでピノキオビさんの曲をかけたかったんですよ、なんか世界はまだ始まってすらいないっていう曲がなんかめっちゃうまく言えないですけど、
はい、
泣きそうなって、あの曲、
あ本当ですか、
いやほんまに、
そんなどこでそう知ったというか、その曲のことを、
いやそれもでもこう気になって聞いてて何曲目かで聞かせていただいたんですかね、
はい、あそうなんです、はい、
あの曲はすごい衝撃的な曲でした、ほんまに
すっごい、そう
なんか全部、
はい、
物語が勝手に膨らんでみたいな、
そこからコントが生まれるなんで、そんなこと言ってもらえるん
ですね、いやいやいや
そんな、
だからなんかすごい、
は
い、
ありがとうございます、
もともと僕あのバンドとかが好きで、
あ
で結構そのバンドの生音とみたいなばっかしか聞いてなくて、
あ
で電気グルーヴさんをそのちょい前に聞かせていただいて、
はい、
そっからちょっとあいいなみたいな感じ電子音も、
はい、
でミルケピーさんのちょっと調べたら電気グルーヴさん好きって
言って、あもう大好きで、はい、
いやなんかすごい
なんかちょっとつながるというか、
いやそうですそうです、
はいはい、だからそう僕もその辻さんがその僕のことを聞いてくださってて、しかもデニグルーヴ好きっていうところで聞いた時に、
はいはい、
なんか全てがつながった感じというか、
なんか、ね、
感覚的に思いましたね、はい、
そうそう、でも僕デニグルーヴさんはめっちゃちょっと浅いんですよね、ちょっと気づく遅くて、
はい、
ほんまに5年6年前ぐらい、6、7年前かぐらいに、だから学生時代聞いてなかったんですよ。
なるほど。
そうなんですよ。で5、6年前にそれも人生から聞き出したんですよ。
あのビーグルも全身の
全身の、はい、あの卓球さんが変なメイク、
白いメイク、
やってる、
はい、白塗りしてる
時のやつを先輩に見せてもらって、おもろみたいな、これを二十歳十何歳でやってたんやみたいなんで衝撃受けて、はい、デギルブ知ってたんですけど、はい、そっからちゃんと聞いてみようみたいな。
あ、そうだったんですね。
本当に生音のなんかバンドが好きみたいなのに多分勝手にこう縛りをつけて持ってたというか、
はいはい、
自分の中で。あ、だからほんま電気グルーヴも聞いてよかったっすね。あ、こういうことに
最近っていうのは結構意外でした。
そうなんですよ、
はい、そうなんですね。
マジで最近で、じゃあ電気グルーヴが一番のそのルーツ、ルーツというか音楽のその好きになった
きっかけでは、あ、これもちょっとややこしいですけど、はい、僕最初に好きになったのスピッツが最初で。
そうか、
そうなんです。
おいくつでしたっけ。
僕、辻さんと同じ世代です。
あ、そうか。僕もじゃあ中学ぐらいでスピッツ一番あれですもんね、はい、ものすごいドラマの主題歌とかなってるような時、
もうその時の、
ね、はい、ああ、はい、そっか。あ、スピッツなんですね。
スピッツなんですよ、はい。で、もともとなんかそのスピッツを聴き始めたきっかけがあのモンスターファームっていう、
はいはいはい、
モンスターの CD で飛び出せるやつあるじゃないですか。
CD を入れたら、はい、モンスターが出てくるみたいなありましたね。
あって、で僕それまで音楽聴いてなかったんですけど、はい、それで普通に音楽を聴くためじゃなくてレアモンスターが出るっていうので集めてて、
は
いはいはいはい、
あ、 CD を、
そうで、そこでなんかモンスターはレアの出たからよしって思って、その後こう聴いてみようと思って聴いたらすごくいいなって思い出してから音楽を聴き始めたんです。
はい、じゃあルーツはモンスターファームってこと
ですか。モンスターファームなんですよ。そうです、はい、全てそうなんです。
すごい、でもすごいですね。なんかそういうつもりで作らはったゲームじゃないのにこんな、ね、アーティストを生み出してるというか、
モンスターファームのおかげで確かに今ここにいるかもしれない。
もしかしたら
全て、ね、はい、噛み合った上でそうなってるかもしれない。
CD をもしかしたら手に取るのがもっと遅かった、もしくはそんなにね、
絶対遅かったですね、
縁のない、はい、買ったかもしれないですもんね、はい、モンスターファーム、
はい、
でスピッツを聞き出して、まあ、はい、J-POP というかそのバンドの感じになっていくんですか、好きなのは。そっからは
そうですね、バンドを聞いてて、それこそブルーハーツも聞いてますかし、はい、
あ、
ハイローズブルーハーツ聞
いて、わあ、マジっすか、
はい、そうです、はい、
ほんで
しばらく経ってから、そうですね、あの高校ぐらいで電気グループがベスト版を、
あ、そうなんですね、
出されて、そこからハマりました。
ああ、はい、そうか、電気グループなんか面白い人らっていうイメージはずっとあったんです
。ああ、はい、
なんかバラエティもできるみたいな。
そうそうね、まあ、はい、喋りも好きなんで、
あ、そうですよね、
むちゃくちゃなこと言ってるなっていうのをずっと思ってたんで、はい、ダウンタウンさんともこう、
あ、そうっすよ、ね、
絡んでらっしゃったのも、はい、言ってたんで。
そんでお笑いもその時も見てはったんですか。
あ、そうですね、僕はお笑いはちょうどその時はガキの使い
を、あ、
こうなんかビデオテープ撮ってて、
ちょっと夜深夜の、
深夜、そうですね、はい、でなんかこう一番衝撃に残ってるのが、あの岸辺四郎さんと料理対決をする。
あ、なんか岸辺四郎さんはちょいちょい出てるイメージはあったっすね。
あ、 そ, うな
ん、 それは見てない
っ
す、はい、
で料理対決するんですけど、うん、料理対決が始まらずにずっとなんか落とし穴に落ち続けるんですよ、岸辺四郎さんが。でその
めちゃくちゃっすね。
で上がってくるたんびに、いや大丈夫って言って、でだんだんでも落とされるたんびに怒り出してもう最終的にはもう収拾つかなくなるみたいなのを見て、それがたまらなくずっと繰り返し見てました。
いや、何なんですかね、あの、
はい、
辻野さんってもともとはミュージシャン入りですよね。
あ、そう
ですよね、はい、バンド入りですよね、はい、なんだ、何でも何させてもいいんだって、はい、いやでも確かに楽器の使いって僕も一番覚えてるのが、はい、なんかロケするんですよ、はい、あのダウンタウンさんと、まあ、板尾さんとかホセさんもったのかな、はい、なんかそういう豪華メンバーでロケしてて、
はい、
ちょいちょい一人が、あ、ちょっとトイレ行ってくるわみたいな言ってどっか行くんですよ。ほんでそのまま歩いてたら絶妙に似てる人が帰ってきて、そのままその人を板尾さんとしてやって、でだんだん浜田さんどっか行って浜田さん似てる人行って、そのまま全員知らんやつになって、そのままロケするんですよ、
はい、
ほんでそのまま終わるんですよ、はい、めっちゃ尖ってましたよね。
めっちゃ尖ってました、ね、なんか
やってること、
はい、それも覚えてます。
ありましたよね。
ありましたよ。
あれ忘れられないですよ。なんか
説明もないですからね。
いや、そうなんですよ。はい、もうこっちの感性がないとね、 笑いゼロで終わるっすもんね。ああいうのって、
そうですよね、はい、
気づかん人が見てたら、はい、ああいうの減ってきたんすかね。なんか
そういう、そうですね、説明しないとみたいな感じには今なっちゃってます
よね。
わかりやすくというか、
なんかそのままこう掘り投げるじゃないけど、
はい、
掘り投げて終われん感じにはなってるんですかね。
結構辻さんのコントとか見てても結構放り投げるというか想像の余地があるもの多いですよね。そこがこう、
あ、でも、はい、
好きなんですけど、
ありがとうございます、
はい、
なんか僕も、あ、ほんまこれ生意気なあれですけど、歌詞もやっぱ絶対わからないじゃないですか、全部は。クマリキョピーさんの歌詞って、
まあ、そうですね、
100% 理解、
はい、
それが好きなんですよ。
なるほど、はいはい、
ネタコントもなんか一個わからんとこあったなっていう方が絶対だから、はい、ほんまこれちょっとちゃうっすけど、
はい、
あの先生ってテスト作るとき100点取らせたらあかんみたいな。
あ、
なぜならその人の点数がわからなくなるというか、
はい、
限界100点やったらもっとできるかもしれない。
あ、なるほど、はい、
だからなんか100点は取らせないらしいんですよ。
あ、
それとちょっと全然ちゃいましたね。
今納得してましたけど僕は。
でもなんか
余地があると思ってます。そのなんか、
ね、なんか こいつのここわからへんなっていうのを一個入れたいんですよね。だからすごい、はい、ブルーハースとかも最初、まあ曲によるけど全然わからんとこあるじゃないですか。なんか、
ね、そうですね。なんか全てはわからないですよね、はい。
そこが惹かれましたね最初。はい、でなんか電気グルーヴのインタビューでこれも見たんですけど、
はい、
なんか文字で見たら全くわけわからへんけど、
はい、
曲に乗せたら意味出てくるみたいなのを言ってはって二人が。それってすごい衝撃的だったんですよね。
なるほど。
確かに読んだらわけわからへん、でも乗せたら気持ちいいし何か入ってくるみたいな、
はい、
だそういうことなんかなっていう、その全然理解できへん文字を理解させるっていうのは音楽というか、はい、詞と歌詞の違いみたいなのあるんですかね、やっぱり。そこって
あると思いますね。やっぱ音が乗ってるんで、はいはい、音と組み合わせてやっとその発揮する時があったりするので、はいはい、それは同じように意識して作ること多いですね。
なんかもうこれもめっちゃミーハーな質問なんですけど、
はい、
曲を作る時とか01がどっからなんかなってよう言うじゃないですか、 なんか、はい、同時に作る人とか歌詞からとか曲からとか。
あ、曲の作り方の流れとしては大体毎回こうアイディアを最初にふわっとこう書き留めておいて、
あ、
使えそうなものっていうのをメモしておいてから。
なるほど、
はい、でそれはなんかテレビとか見たりとか映画見たりとかそれこそお笑いを見てたりとかする中でなんかメインじゃないところでちょっと気になることがあったらそれが膨らんでいくことが多くて、それを置いといて、でこれに合う感じのトラックってなんだろうって思いながらなんとなくふわっとトラックを作り始めて、で組み合わせていくみたいな作り方が多いですね。
マジでね、僕全く一緒です。
あ、本当ですか。
コントのあのマジで僕、
本当ですか。
いやマジで僕マジでなんか映画とかを見て、ほんまに映画とか、
はい、
それこそ音楽とか、
はい、
見てメモするんですよ。このあなんかこの間もゴッドファーザー2たまたま実家で流れててメモして、あ、
もう最近見ましょう。
あ、本当ですか。で、
また見ましょう。はい、
あ、この感じでマフィアがこれしてたらおもろいなとか。
あ、
でもそっからは作らないですよ。止めといて、
はい、
ほんでなんかで単独ライブとか新ネタライブの前に、あ、これでじゃあ考えてみようみたいな。ことで、で単独ライブの時はそれが溜まったやつをバーって書いて、あ、これとこれとこれとみたいな、
はいはい、
だから結構他のなんか芸術から作ることめっちゃ多いです。その
そうなんですね、はいはい、
インスピレーション、まあ、それこそあのピノキオ P さんの曲から とか、
あのね、そうですね、さっきの話もそうでしたし、
はい、めっちゃ嬉しいです。なんか
僕は辻さんがどう作ってるか気になってたんで、
あ、はい、
まさかルーツが結構近いというか。
じゃあ映画とかも好きなんですね。
映画も、はい、でもすごいいっぱい見てる人からしたらあんま見てない方ですけど、
いやでも、はい、僕もそうっす。だから、はい、だから そうっすよね。映画好きというのはちょっと、
もうはばかられるというそこまで胸張っては言えない。
映画好きの人ってマジでやばい人いますもんね、
はい、呼吸するように見てるなって思うんです。それと比べたら全然なので、
い、はい、ほんまに言いにくいですね。
言いにくいですね、はい、
そうか、うわ嬉しいっすわ。なんか作り方、はい、
辻さんのでもその毎回コントで僕が気になってるところがあって、はい、気に入っ った動作を何度も繰り返すじゃないですか。でその動作で、例えばなんかあの殺人鬼のコントで、
はい、
あの襲われてこうバスタオル巻いて、
あ、はいはいはい、
女性の役でやって、うん、それでこうはだけちゃってわーってなった後にタオルを持ってそのままこう巻くんじゃなくて一回パンってタオルをパンってやってから巻くじゃないですか。あれがもうたまらなく好きなんですけど、あのだからパンをやろうとかっていうところがあれをだから繰り返すと面白くなるっていうのがこうどこで思いつくのかなっていうのは思ってますね。はい、
いや確か僕
何 なんですか、
あれも初めてやる時とかは、
はい、
もうゼロ笑いでもいいみたいな感じでやってますね。
あ、そうなんですか。
もう別にあの僕笑い起きてないの嫌じゃないんですよね、あんまり。
すごいですね。
いやなんか
すごい、
なんかそれも滑ってると思わないないんですよね、
はい、
あの例えばアドリブで、
はい、
じゃあ今から5分ぐらいやれって言われたら多分ちゃんと滑るんすけどあのちゃんと汗かいて滑るんすけど
汗かいて
ただなんか、自分で思われると思って考えて、あの持っていって自分の中でまあ一旦自分が笑ったやつってことは多分これ滑るありはせんみたいな、
はい、
伝わらへんことはあるけどみたいな。だからやっててゼロありでもあ伝わらんかったな、めっちゃ偉そうに言うとあもっと優しくしてあげなあかんかったなみたいな。
あ、まあ、
そうだから
あさっきのなんかガキの使いの、その説明しないこととなんか結構つながってくるというか、
だから、
はい、
説明しすぎてちょっとほんまに感性ある人に物足りひん味で出すよりちょっとこう濃いまま出して私食べれませんの方が僕多分気持ちいいんですよね。いや
でも毎回それを、あ、まあ、僕は勝手に見てて すごい痺れることしてるなっていうのを思ってますね、はい、
なんかこうクリエイターとしてこれは俺僕これ得意やなみたいなとか、はい、これ苦手やなとかってあります？まあでもさっきので言うと机に向かって僕は書けへん、パッと作れへんっていうのありますね、はい、僕は。
辻さんってあの書かれないってことをなんか、YouTube なんか焚き火やるやつで見たんですけど、 あれで一切書かないっていうのを聞いて結構衝撃を受けたんですけど、その降ってきたやつをどうまとめてるんですか？
ああ、なんか僕相方に喋って作ることが、でも結局相方が書いてますね、なんか
メモ。そうなんですね。ケツさんが初期
なんか書いてますね。
はい、
だから僕はね、あのほんまに iPhone のメモしか持ってなくて、
はい、
でそれでこうやってこうやろうって言って、僕はまあセリフ決めたくない、基本決めたくないんで、
ああそうなんですね、
はい、言うんですけど、多分相方は決めたいやつなんで、
はい、
結局あいつは多分書いてると思いますね。だから相方に喋ってなんかそこであじゃあこうじゃあこうでそこで作っていくことも多くて、
はい、
だからなんか僕が台本ではいこれ覚えてとかはめったにないかもしれない。
あ、そうなんですか、
はい、
すごい不思議、なんか一期一会考えてるのかと思ってました。はい、
いやだからこそ仲なりますけどね、ネタ合わせあちゃうなちゃうなとかでめっちゃほんまはね書いた方がいいんでしょうけど、
はい、
だからメモが尽きたらダメなんで、僕だから遊びに行くようにしてますね、あの、
はい、
ゲームとか、あゲームめっちゃするんですよ。
あ、はい、
ゲームとか映画とか合間どっか外出れたら出たりとかして、じゃないとメモが作れないというか、
はい、
あの iPhone のメモこれがなくなったら僕多分もう終わりなんですよ尽きたら。
ああもう、だから来る前じゃ刺激を本当に受けて、
そうです、
降ってくるの待つみたいな感じなんですね、はい、あすごいですね。
だからそれこそもう仕事がもっと忙しくなって思ったらメモが作れなくなるかもしれないですね、あの自由な時間がなくなったら。でも同じですもんね。
そうですね、僕も確かに刺激を受けて作ってますね、
はいはいはい、
さっきもそうだ、得意なこととそうじゃないですか、
はいはい、
ですよね、僕は割とこうなんかアイデアが浮かんでそれをこう1個目のなんかワンコーラスというか、
はいはいはい、
なんとなくのその雰囲気をまとめるまでがすごい好きで、
あ
でなんとかテンション上がるんですけど、はいはい、その後の曲って一応フルというか2番が3番が最後まで行くみたいな感じじゃないですか、
はいはいはい、
その展開を作るのがすごい苦手です。
うわめっちゃわかります。
本当ですか？
まあ、僕もこれやりたいであこれ 最初おっさんがおってこうなったらおもろいなって自分の中で、はい、あーおもろいってなって、はい、さあそっからどうしようみたいな、はい、つかみ以外どうしようみたいな、はい、僕らのネタも天丼みたいなのが多いじゃないですか、同じ
繰り返す
繰り返し、はい、これをだめんどくせえ引っ張らなあかんのかみたいなだから30秒ネタとかやったらすぐパッと楽しいだけでできるんですけど、そっから確かに僕もこれをいかに味させていくかとか、じゃあ新しいまだ新しいボケを作らなあかんとかはちょっと腰重いというかめんどくささはありますね。あのやっぱメモはもう基本的に一発目とかこうサビぐらいのボケしか書いてないんで、これ以外を
同じですね。そうサビ的なことがあって、もうそれ以上歌詞書くことあんのかなと思いながら、そのなんとかひねり出してっていう作業が一番大変ですね。だから
いやでもっと僕の中のめんどくさいのは、
はい、
例えば、刑事がちょっとこう取り調べとかするようなネタをもし思いついたとして、
はい、
その事件の内容って正直どうでもいっちゃどうでもいいんですけど、はい、考えなあかんじゃないですか、
はい、
ここでこうなってこうなって目撃者がこうなってみたいな、
はいはいはい、
でそれって正直ネタには全く聞いてこうへんかったりした時にでも考えなあかんじゃないですか、 なんか
説得力を持たせるというか、はいはい、
もうそういう何の味もせえへんやつだけ相方に書いてもらう、
はい、あそうなんですか
ごめんマジで俺めんどくさいから、
そこはなんか分業が羨ましいなって思
うだから、はい、よくネタ一人で作ってるんですよって言われるんですけど、はい、相方もそういうとこは考えてくれてるんですよ。
なるほどなるほど、
はい、それ一番
漫画のアシスタントみたいな背景描いてみたいな
背景描いて確かに
感じが上
手、確かに背景描いてもらってますねだってお笑い やりたいのになんかお笑いの調べ物じゃないじゃないですか、それ
そうですね、全く関係ないところですね、
なんか
関係はあるんですけど、
関係あるんすけどね、関係あるんすけど、いやそうなんですよ。いやでも分かりめっちゃ分かりますよ、この、
はい、
あの01以外がちょっと集中切れやすいみたいな感じですね。
そうですね、はい、腰が重たいですね、それ
が あんま芸人でもいないんですよ、その
あそうなんですね、
人間はやっぱ結構一個パンやったらバーって作るんですよ、
あもうさもう一個作品を作り上げるというか、
メモで置いといて引っ張るっていう、はいのは結構すごい音楽でもあるんやっていう、
その作り方しか知らなかったんで、はい、
あ
同じだったことはちょっと光栄ですね
、はい、ABC ラジオポッドキャスト日本の社長辻の耳をすますな、はいエンディングです。今回はピノッキオ P さんとのトーク前半部分をお届けしました。来週も引き続きピノッキオ P さんとお話ししますということで、はい、興味深い話たくさん次もね引き出せたらと思います。番組では、リスナーさんからのメールを募集します。番組の感想やこの人と喋ってほしいというような要望を書いてお送りください。宛先は辻@abc1008.com tsuji@abc1008.com となっております。ということで以上日本の社長辻の耳をすますな、次回も耳をすまさず軽い気持ちで聞いてください。ではありがとうございました。